真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。167夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームリモンチェッロさんからいただきました。バタヤンさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは。先日のマヨ読のセクシー田中さんの件について触れた回を聞きました。私もあの件はとてもショックを受けていて、漫画は未読ですが、ドラマはとても楽しく見ていただけに、裏で辛い思いをされていたなんてと、やるせない気持ちになりました。バタヤンさんはもっと近いところにいるだけに、いろんな立場をわかることもあって、言いづらいこともあったでしょうが、言葉にしてくださってありがたかったです。私はドラマや映画で知って原作も読んでみようかと、作家さんを知ることも多いです。読んでみようって思うだけでつい忘れてしまって読めないことが多いですが、ああ、わかりますよ。さて、バタヤンさんは映画やドラマを見て原作を読んでみようって思った作品はありました？また最近良かったものがあれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね、いっぱいありますよ。そして私も原作も読んでみようって、すごい映画館を出た時は思うのに、思って読まないこともありますし、もともとだいぶ前に原作を読んでて、映画見て読み返そうって思うんだけど、それもまたちょっと忘れちゃったりしてっていうのも結構ありますね。今原作を、映画を見てから原作読んでみようって思っていながら、まだ読んでない作品は哀れなる者たちです。エマストーンのね、映画でめちゃくちゃ良かったんですよ。でも原作も面白そうだなと思って、ただまだ買ってないです。さて、今夜の勝手に貸し出しカードは、町田園子さんの 52Hz のクジラたちにしました。こちらはちょうど3月、今月から映画が公開になったばかりです。私も見てきました。早速、原作はですね、2021年に本屋大賞を受賞してまして、その候補作になったタイミングで実は読んでるんですね。私、映画すごく良かったから、もしまだリモンチェロさんが原作をお読みになってないようでしたら、先に映画を見て原作を後から、今は文庫になっているんで、そちらをお求めになってはいかがかなと思って今日ピックアップしました。さて、では 52Hz のクジラたちがどんな物語なのか、そしてまだ未読でしたら私が映画ファーストを進める理由を解説していきたいと思います。52Hz のクジラたちの小説の始まりは、主人公の女性三島紀子が東京から田舎の港町に移り住んで、祖母の暮らした古い一軒家を修繕しながら暮らし始めたところから始まるんですね。そこで母親から虫呼ばわりされて虐待されている少年と出会うんです。最初は髪が長くて少女かなって思うんですけど、後に少年だってことがわかります。で、東京から若い20代の女性が一人で移り住んできたってことで、なんか訳ありなんじゃないかと町の人たちに思われるわけですよ。家のこう修繕リフォームに来た工務店の大工のお兄ちゃんたちが風俗で働いてたんじゃないかとか、ヤクザに追われてるんじゃないかとか、みんな勝手に町の人が噂してるっていうのをね、こうこぼしちゃうんですけども、この紀子はお腹に傷跡があって、その、まあ、噂は半分外れてて半分当たってるみたいなとこがありまして、彼女はさて過去に何があって、なんで東京を飛び出してここの大分の町だったかな、その祖母の古い家に来たのかっていうことで、まあ、時系列がそこから遡るんですね。小説では風俗やってたのかってこう天気を聞くみたいに、その大工のお兄ちゃんに聞かれて、紀子がその 男の人をパチンと平手打ちにするっていうところから始まるんですよね。でそれを読んで今回映画化されてキコの役を杉咲花さんがやるって発表になった時に、杉咲花さんだとちょっと清潔感がありすぎるっていうか、一個そうじゃないですか、じゃないかなってちょっと思ったんですよね。もうあの女絶対訳ありだろうとか、ヤクザに追われてるんじゃないかとか、噂されそうにないと言いますか、杉咲さんの雰囲気的になんかいきなり平手打ちとかしなそうだしってちょっと心配してたんですけど、でもその口数は少ないんだけど、そしていい子そうだけど、何かとんでもないことをやらかしてそうでもあるというか、暗いバックグラウンドがあって、その危うさだったり、いい子でいたいゆえの危なっかしさとか、まあ、そういう雰囲気がすごく出ていて、結果的に杉咲花さんでしかありえないキコでした。キコの過去に何があって、お腹の傷はどうしてっていうところは、まあ、ちょっとあまり詳しく言わずにおこうと思うんですけれども、まあ、キコ自身もネグレクトや虐待を受けてたり、ヤングケアラーだったり、救いの手を差し伸べてくれる周りの出会う人たちもそれぞれに痛みを抱えてたりするんですよ。まあ、特に家族との関係における痛みかな。私この町田園子さんの 52Hz のクジラたちは、その本屋大賞候補作として読んだというふうに言ったんですけどね、本屋大賞の候補作をその年全部読むっていうミモレの企画で確か読んだんですよ。で、町田園子さんの作品を読むのも初めてだったし、買う時もあんまりあらすじとかちゃんと調べずに買って読み始めたわけなんです。で、この本表紙が、単行本の表紙結構可愛らしいメルヘンチックというか、イラストの表紙で絵本みたいな感じなんですよ。その想定の印象から、こう何か心温まるファンタジーかなって勝手に思い込んで読んだんですね。そしたらすごいヘビーな話で面食らったっていうのが正直なところで、びっくりしたんですよね。まあ、受け止めきれなかったんだったと思います。心の準備ができていなかった、虐待の話、介護の話、それからトランスジェンダーのこと、結婚が破談になったり、こうやっと救い出されそうになって、こう抜け出せそうになっても、また負の連鎖から逃れられないみたいなことだったりね、キコちゃんも少年もそんな辛い思いよっていうのがもう次々とやってきまして、最初に小説を読み終えた時は消化しきれなかったんですね。すごい小説だって思ったけど、心が動かされすぎて辛かったっていうのが私の正直な感想でしたね。まあ、心の準備ができていなかったというか、ちゃんと調べてから読めばよかったとか、咀嚼するだけの自分のキャパシティが足りなかったのかもしれないんですけどね。そんな中で、まあ、映画化されて映画を見てよかったなって思った点は、この時系列が行ったり来たりするところも、こう割とすっきりと分かりやすく整理をされていましたし、もちろんその2時間余りに入れるために削ぎ落とされちゃったところもあるんですけど、その分こうスッとそれぞれの主人公の心の動きだったり気持ちみたいなところがこう受け取りやすくなっていたように感じました。あと何より杉咲花さんと、そして志尊淳さんがね、いいなと思ったんですけど、主人公の2人の演技が素晴らしいの一言に尽きるのと、キコの友達役は小野花凛ちゃんがやってるんですけど、彼女の明るい演技に救われるところがありましたね。あと物語の中では悪役になるんですけども、憎まれ役っていうか、キコの恋人になる御曹司を宮沢日生さんがやっていて、少年を虐待する若いお母さん西野七瀬さんが、トランスの子供を持った母親役を陽紀美子さんがそれぞれ演じているんですね。まあ、ちょっとこう原作のイメージからすると綺麗すぎないかなって思うところもありましたけれども、それによって悪役って思ってた人たちも、 それぞれに苦悩することがあって、そうせざるを得ない、そう思わされていた、こう被害者というか背景があったんだなっていうふうに思わせる人間っぽさを感じて、まあ、そこにも救われましたかね。あと実際に 52Hz なのかどうかわからないですけれども、そのクジラの声というかクジラの鳴き声、音として聞けたのも良かったですね。映画になる甲斐があるなって思いました。さて今日はそんな 52Hz のクジラたちより神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。暑い中の作業は大変だろうと、こまめに冷たい飲み物を出し、お茶菓子まで用意して心配りした依頼主に、なんて言い草だろうか、とありまして、この先ほどご紹介した冒頭のシーンなんですけど、工務店のお兄ちゃんたちにこうお茶菓子出したり、冷たいメロンも出してやったのにとか、ぶつくさで心の中で毒づくんですよ。そういうところがすごくいいなと思って、そのお腹に傷があることも町の病院に行ったせいでみんなが知ってるっていうのも、個人情報がダダ漏れっていうことにね、ムカついたりしていて、まあ、そういうふうにこう、キコはただかわいそうなヒロインっていう感じじゃなくって、まあ、人間味があって、その加害者被害者っていう線引きじゃない描き方もすごくいいなと思いましたし、杉咲さんがこうキコを演じるにあたって、キコも無意識に人を傷つけてるっていう話をされていて、すごいなって思いましたね。杉咲さんがあのアカデミー賞の主演女優賞かなに上がってた映画イチコは見てなかったんですけど、イチコも見なくっちゃと思いました。というわけで 52Hz のクジラたちは、暗い話は苦手だなっていう人も映画はぜひ見てほしいですし、小説の方も結構こうユーモラスなところもあってですね、私はこの本を読んだ後に町田園子さんにすごくハマって、あなたはここにいなくともか最近読みましたが、夜空に泳ぐチョコレートグラミーは文庫で読んですごく良かったですね。どれも優しいタッチの表紙やタイトルにもう騙されないぞっていう、暗いところにぐっと引き込まれてしまうから、まあ、覚悟を持って読めるようになったからもう大丈夫です、もう大丈夫ってなんだよって感じですけど、そのビターさとビター寄りの優しさみたいな加減はすごく好きな感じで、これからも楽しみだなと思っています。リモンチェロさんもよかったらぜひ見てみてください。リクエストありがとうございました。さてそろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタ読むからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。